じます。日本語で放送されているファイルサミーションはインフォメーションに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id よりテレビデジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。私、イーサンで1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、イノネーシアの音楽、それともいろいろなイノネーシアの情報をお届けします。次はニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、またはLLDデジタルアプリとウェブサイト LLDOC.IDからフォイサスイノネーシアの放送をお聞きください。リズムさんニュースです。それでは最初のニュースです。外務大臣は哀悼の意を表明したことについてお伝えします。イノネーシアの杉尾の外務大臣は4月21日月曜日、ローマ教皇フランシスコの聖教に際し、哀悼の意を表明しました。この発言は、北京で開催されたイノネーシアと中国による2プラス会合の合間に述べられたものです。杉尾の大臣は教皇フランシスコが人道に深い関心を寄せ、弱者に寄り添ってきた人物であり、その成長は世界にとって大きな損失であると述べました。教皇フランシスコの成長に深い哀悼の意を表しました。教皇は人道深く関心を寄せ、貧しい人々への思いやりと他者への愛に満ちた偉大な人物でした。世界はこのように大きな指導者を失ったと思っています。教皇は神の下で最も良き場所に迎え入れられますように祈ります。教皇フランシスコは88歳で、バチカンのカサ・サンタ・マリアにある自宅で亡くなりました。教皇はカトリック教皇として3度目の使徒的訪問の際にイノネーシアを訪れたことがあり、宗教観の官僚の象徴であり、改革派の人物としても知られています。それでは次のニュースです。イフィは女性の権利に関するグローバルな詳細のバーの重要性を強調することについてお伝えします。安月中フランス・イノネーシアの協力文化担当官ジュール・イルバン氏は、様々な分野で女性の権利を守るために集団的な精神を維持することの重要性を強調しました。これらは4月21日月曜日、ジャカルタで開催されたイベント、女性の権利のダイナミクス、進展か後退かの挨拶の中で述べたものです。彼はこのような議論はイノネーシアだけでなく、フランスを含む世界的な文脈においても重要な詳細の場であると指摘しました。またイルマン氏は、ジェンダー平等問題におけるフランスとイノネーシアの協力が拡大し続けていると述べました。芸術コミュニティ、教育分野、市民社会組織への支援を通じて女性のエンパワーメントが促進されていると語りました。さらにイルマン氏は、特に社会問題や環境問題に積極的に声を上げる若い女性リーダーの増加に期待を寄せながら、東南アジアにおける女性の権利擁護運動の新たな方向性を導く大きな可能性があると強調しました。それでは最後のニュースです。2025年3月のイノネーシア貿易収支43億3000万ドルの黒字を記録することについてお伝えします。イノネーシア中央統計局またはベタヤスの報告によると、イノネーシアの貿易収支は2025年3月に43億3000万ドルの黒字を記録し、前月比で12億3000万ドルの増加となりました。中央統計局長のアマリア・アディミンガル・ミディアサンティ氏は、4月21日月曜日にジャカルタで行われた記者会見で、黒字は2020年5月から59ヶ月連続で記録されていると述べました。アマリア氏によると、3月の貿易黒字は石油ガスを除く商品によって支えられており、その額は60億ドルに上ります。主な貢献商品は植物性、動物性、油脂、鉱物性、燃料、鉄鋼でした。中央統計局長は1月から3月までのイノネーシアの貿易収支は合計で約9億2000万ドルの黒字であったと説明しました。この黒字は2024年1月から3月と比較して35億1000万ドル増加しました。アマリア氏によると、この黒字は非ガス商品における157億6000万ドルの黒字に支えられています。リスナーさん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。
Thank you.
ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の10言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foreignews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソオンインドネシア、ワナワニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシア。19日はインドネシア文化省によって正式に国民クリスの日と指定されています。なぜこの日が選ばれたのでしょうか。そしてインドネシアの人々にとってクリスとはどのような存在なのでしょうか。4月19日はクリスの日として選ばれました。2013年のこの日、ユネスコがクリスを人類の公表及び無形文化遺産の傑作として認定しました。この決意は美しいだけでなく、哲学に満ちたクリスを作り出すインドネシアの商人の専門知識が世界に認められていることの証です。クリスは芸術、夜勤技術、精神性を融合させたムサンダラ文明の象徴とされています。クリスは西暦9世紀から存在し、マジャパヒット王国とマタラム王国の時代に急速に発展しました。これらの家宝は単なる武器ではなく、社会的地位、信念、さらには精神的な保護を反映する文化的アイデンティティです。最大300層にも及ぶ鑑像による複雑な製造技術は、戦争たちの夜勤技術の卓越した洗練さを物語っています。では皆さん、インドネシアからのパヨリの続きの前に、パソオンインドネシアを聞いてみましょう。ボイスオブインドネシア。ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の10言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foreignews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソオンインドネシア、ワナワニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシア。東ジャワ州の観光地ギリリアをご紹介します。トムナッテンのギリリアはインドネシアの神聖な空気を感じるのに最適な場所です。断層濃度は 20.9% で他の地域よりも高いです。ギリリア島はヨルダンの地帯に次いで世界で2番目に断層が豊富な地域に選ばれました。また 3A の若さの島としても話題になりました。ギリリア島にはジャワ海を見下ろす険しい崖、バトゥチャンガーなど島の周りに観光地もあります。現地の言葉でバトゥチャンガーは崖を支える岩を意味します。この場所は廊下のような空洞の形をしていて、家の柱のような岩で自然に支えられている観光地です。面積 9.15 平方キロメートルのこの島はたった1日で一周することができます。しかし綺麗な断層をより長く吸いたいなら、この島の人々は自分の家の部屋を貸し出しており、価格はオーナーと交渉して決めることができます。 ジュリアメイクでは、分客の一人等が退場タクシーと呼ぶものを使うことができます。退場タクシーはエンジン付きの木造船です。ジュリアメイクでは、分客の一人等が退場タクシーを呼ぶものを使うことができます。退場タクシーはエンジン付きの木造船で、分客港からジュリアまでの移動時間は天候や高波にもよりますが、約30分から40分までです。分客の港からジュリアまでの距離は約 9km です。一方、分客港から熊野市内中心部までの距離は約 30km です。分客港とジュリアの間は領海によって隔てられています。ジュリアには2つの桟橋があり、島の東端にあるバムラス村のロケットビーチは特に漁師専用の港です。一方、両客桟橋は島の西端にあるバンカマラ村にあります。では皆さん、これで朝の電車を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。インドネシアにおけるクリスマス多様性とこの伝統が現代にどう受け継がれているのかをご紹介しましょう。インドネシアには地域ごとに400種類以上のクリスが存在し、それぞれに独自の特徴があります。例えば、ジャワのクリスは細長い形とルッと呼ばれる奇数の曲線、例えば人生の旅を象徴する11位の曲線で知られています。一方、ブギスクリスまたはバディックはソラウシ島の人々の実用的な性格を反映して歯が短くて厚いです。バリーのクリスも見逃せません。仮面や宝石で飾られることが多く、バリーヒンズ文化の華やかさを象徴しています。クリスの葉に施されたパモールと呼ばれる模様や装飾には、人間と自然、そして精神性とのつながりを語る深い哲学が込められています。現代では若い世代の手によってクリスの意味は興味深い変化を過ぎつつあります。これらの家宝はもはや貴族のトラディションだけでなく、国の贈り物として使われることも多い文化外交の象徴となっています。ファッション界でもクリスパモールのモチーフは現代のバティックのデザインやアクセサリーに取り入れられています。さらに心強いのは、ジャカルタのアーバンクリス愛好家といったコミュニティでは、学生向けのミニチュアクリス作りワークショップが積極的に開催されています。創造的なアプローチによって文化遺産を次世代へとつなぐ努力が続けられています。実際、アンティーククリス市場はますます活況を呈しており、著名な職人によって作られた古代のクリスには数億ルピアの価値がつくこともあります。レスナーさん、これでインドネシアからの便りを終わります。世界放送局ポイソフの名称は、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の旧言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3.35kHz および 4.755kHz 経由で放送され、 www.foreignews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソコンの 東のイノベーションワンのワンにイノベーションの講座、イノベーションのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、イノベーションおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。イノベーションより世界へお届けしているフォイスオブイノベーション。皆さん、イノベーションの講座です。この番組はイノベーション GO の単語の紹介と会話の練習が目的です。このイノベーションの講座はフォイスオブイノベーション、テレビ海外放送局とイノベーションの文化研究技術省のリンゴ開発計画局の協力によるものです。今回のテーマはベルジャンジャン、日本語で数時間です。それでは始めましょう。皆さん、それではベルジャンジャン、日本語で数時間についての会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと、マカサイ経由でバリに向かうベトアンバリ空港の乗客の間で行われます。クリスさんは乗客に飛行機の到着を何時間も待っていたと話しました。 ゲトアンバリ空港は倉吉州南東部バオバオ市にあります。この空港は先駆けの空港として1976年に建設されました。現在ゲトアンバリ空港は若飛諸島の担当地と南倉吉州の州都であるマカッサル市を結ぶアクセスポイントの一つとなっています。リサ皆さん、最後はもう一度ライブの聞いてみましょう。
Bye.
時間訪問が来ました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ファイスクメーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Facebook Nation、Insta と TikTok は TOI_Official、YouTube は TOI_Official、あなたの LL デジタルアプリとウェブサイト LL.id でファイスクメーションの放送を聞くこともできます。そして、受信報告書はメールで TOI Listeners@gmail.com に